こちらは中国は上海市からいただいております、年齢が4052歳、ラジオネーム一日中暇でしょうがない現地社長からいただきました。
ありがとうございます。
FMC の皆さんは自分が何歳まで生きられるとお考えでしょうか。70歳80歳、いやいやもっと長生きしたいとお考えのあなたあなたってすごいですね、テレビショッピングみたいですねお喜びください。朗報があります。あの無駄なお金があり余っている会社グーグルが500歳まで生きられるようになると明言いたしました。まあそんな記事が出ておりますね。でその記事を簡潔にまとめますと、グーグルが巨額を出資しているキャリコ社という会社があるそうで、劇的に寿命を伸ばす研究が、まあ、そこで行われていると。で20年前に誕生した人なら100歳は寿命を伸ばせる予定であると、もう予定だと。ということで Google のラリー・ペイジ CEO が、タイムマガジンのインタビューで語ったそうです。加えて500歳まで生きられるかどうかと聞いたら、ところ、答えはイエスだと、と語ってると。さて100歳200歳、いやいや500歳まで生きられるとしたら皆さんはどうされますか。 FMC の皆さんらしい将来設計をお聞かせください。まあ木田さんはね500歳まで生きそうですけどもね。
いや、
まあ、
生きなくていいです。
もう木田上婆さんは恐ろしかね。もうい
やだから別に長生きし、その何ですか、若さを保っててそこまで生きれるなら、
保てたらどうする。保てたら、
そうしたら別に
そのまま今の状態でもう、もう変化ありませんと。これ以上老けもしませんし若くもなりませんけど、今の現状維持で あと、今だから40歳ということで、あとまあとなく、450年ぐらいは生きていただけますと。450年ですよ。
でもいらないな
450年。今ね、
ないな、
まあ、仮に500年としてですよ。500年、今2000年としてですよ、ね、500年前って言ったら1500年ですよ、関ヶ原の合戦の100年前ですからね、応仁の乱とかでしょ、応仁の乱までいかないか、まあまあそこら辺ですよ、どうですか、
ね、お金と地位と名誉とかそういうのがあればね別に生きてもいいと思うけど、今の500年間、生活のいらないでしょ。
500年間その間にいろんなもう飢餓やら、ね、戦争やら何やらっていう騒乱を何度も経験して、その中をこう逃げ惑いながら生きていくという、壮大なタイガーロマン、
人によりきるでしょうね。
キラウヤ500歳っていう、
ね、それは別にいいですけど、
アイコ16歳みたいな、キラウヤ500歳っていうねどんな映画でしょうねもう
ね、そうですよね。生まれ変わって人生やり直したい人もいるでしょうしね。
猫のミーコが死んだのっていうね、分かんないでしょうね。愛子16歳の冒頭のシーンですよ
なんかほら、なんですか、その500歳生きられるってなって、こうその薬やってその、ちょっと戻ってまた繰り返せるんだったらいいんでしょうけどね、10代までちょっとその体がその戻ってまた繰り返せるんだったらいいでしょうけど、同じ状態でね、ずっとやってるそのね500年間の生活考えるって
ある種ねある種これ無限地獄ですよ、ほとんど。
金とねあれがあるなら別にいいですよ、
まあ、10年20年寿命を伸ばすっつんだったら僕はまあありかなしかりありかなと思うけど、限界は100年でしょうね、100年以上伸ばされたら叶わんじゃないですか。もうなんかだってもう本当そこら辺に当たり前に金さん銀さんを超えるようなのがうじゃうじゃ出てくるということになるわけで、その今でさえ超高齢化社会と言われてるのがこれは一体どうなるんだっていう話になるわけで、だからその人たちがそのねそのバリバリ働けるっていうんだったら話は別なんですけれど、そうでもないでしょう
ね。今のね寿命が一番いいんじゃないですか。
今だって十分長いんですよ。まあもちろん先進国はですけどね、それはアフリカとかああいったところではもっとはるかに短いわけですけど、だって昔のですよ、その例えば縄文時代だとか、その頃って言ったら、大体あれですよ、平均寿命って、20何歳でしょ、30越すとも長老と言われていて、で、大体14、15で、子供を産んで、で、20半ばで、もうじいちゃんばあちゃんになるみたいな、そんなやつが出てくるという、そんなだからそのサイクルの早い時代が、まあ、もちろんそれはもうね医療も何もない時代ですから、それ当然そうなっていたわけですけど、今やもうね
需要と供給ですね。
供給
だからもうそういう人たちがいっぱいいるんだったらほら、ね、こういうのも喜ばれるんだろうけど、ああ今のあれだとそこまで
そこそこなんかね、こう血の池風呂みたいなところにこう入っていったらこう、うん、あのシワシワになってたあの、うん、ね、玉ずさがまたあの、ね、こうピッチピチになって出てくる
夏
木
まで、なんですか
ね、
玉ずさって
あの里見発見で、うん、見てない、
いや見たかもしれんけど
角川映画の、
いや見たけど、たま
この間どっかアナログ工場演劇かどっかでその話した記憶があるけど、夏木マリがやってて、うん、こうシワシワになってしまったのが、うん、血の池みたいな風呂にこう入るとそのピチピチになって出てくるっていう、うん、でこうそこにあの萩原流れが母上またこれはまた美しいなんて言いながら、うん、萩原流れじゃなかったっけ、誰だっけ、萩原流れ、うん、違うな、目黒祐樹だ、うん、目黒祐樹が息子で、ご存知ない、
いや知ってるけど、
はい、塩地明が源氏っていうでこう岡田奈々が演じる浜地の、血液を毒に変えてしまって、うん、浜地がふーって息を吹きかけるだけで蝶々がこう死ぬっていうね、うんうん、で浜地の兄貴が犬塚篠で、京本政樹がやってて、うん、でこう兄と妹の道ならぬ恋がそこに描かれる、あご存じない、
いや知ってますけど
あそうですか、はい、これいつかこの里見発見でネタを延々とやってみようかなと、うん、密かに思ってるんですけど、まあいいや、そうですね、うん、まあ我々はもう人並みで、人並みで、人並み以下でいいです、私はもう、うん、もうそろそろでいいぐらいということで、続いては神奈川県相模原市からいただきました、42歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人、
ありがとうございます。
たたたた大変です。新幹線こだま号を運転していた運転士が運転台に足を上げて運転していたところを写真に撮られツイッターで拡散されてしまいました。アクロバティックな運転スタイルですね。元ヤンキーだったのでしょうかということでいただきました。まあ写真私も見てちょっと笑ってしまいましたけどね、うん、思いっきり足がこうバンってこう乗ってるわけではあります
けど、行儀悪いですよね、やっぱ車とかでもよく見かけますけど、ま
あ、行儀が悪いのはもうそう当然そうなんですけど、うん、それ以前の問題でまあもちろんこれはね、新幹線がいかにこれ逆に言うと新幹線というものがいかに安全な乗り物かっていうのの表れで、そのいろんなものが、
あれは何のため座ってるんですか、自動制御なんでしょう、自動
基本自動でいろんなものがやるけど、やっぱり最終的には人間がいないと何かの時にね、
じゃあ目の前に人がとか、新幹線はダメか、
普通人は目の前に現れないんですね、普通は現れない、
どういう時にその人が活躍するんですか、新幹線
決まってますよ、
何ですか、
爆弾が仕掛けられた時
ですよ、
決まってるじゃないか、それは
運転手
ってダーンダーンダーンチャカツクチャカツクチャカツクチャカツクチャカツクってやつ、音楽いいですよ
で運転席に座ってるのは何ですか、目視でなんか見れないでしょ、だって目視も新幹線だ、
目視って信号とか、信号見ちゃいますよもちろん、
いやそのじゃあそういうスピードで見えないでしょ、何
か、あとやっぱり指令所とかの、あとほら例えば
ダイヤ
のダイヤが例えばほらその
乱れてるとか、
そうそう天気だとかの影響で乱れた時とか、そういった時にやっぱりその
スピードアップとかするんですか、
スピードアップもダウンもそうだけど、人間のやっぱりそのコントロールは必要であると、
あそこになりたい、な一人しかなってないんですか、運転席
今一人ですか、
一人でしょ、
ね、昔はね、なんか新幹線大爆破の時はなんかでも新幹線であれも一人か、
一人
ですよね、ね、これなんかこう二人乗ってる気がするんだけど、よく考えてみれば
一応二人の席あるんですよね、
二人の席っていうか横に、まあ、
なんか横とかちょっと一段下がったところとかもあるんですよね、一段下がった時はゼロ結果だから、
そうそうそう、ではこうどうしてもなんか千葉新一の向こうに千葉二郎がいる気がするんですけど、
大体一番長い新幹線で何時間乗ってるんですか、
一番長い新幹線
距離が長くて
乗ってるっていうのはどういう意味ですか、
ご飯とかはどこで食べるんですか、
だからこまめに変わってるんですよ、
あれ全線運転じゃないから、
そう
あじゃあどっかで降
りて途中で交代する、
なるほど、交代しないとだってずっとだってトイレとか我慢しなきゃいけないでしょ、
別に東京発博多駅で、だから最後まで運転したのは千葉新一だけだよ、
そう
千葉新一が偉いのは、
うん、
東京から博多まで運転しちゃったっていう、実はほとんどの観客は気づいてないんだけど、すごい
あじゃあ場所場所ですか、時間じゃなくて場所から場所への時ですね、です駅だいたい駅から駅みたいな、ね、
そのなんていうんですか、
そのなんか
ちゃんとね、
運転士がいる場所があるわけ、
うーん、 でもあれもちゃんとしたあれでしょ、免許、免許
もちろん当たり前ですよ。
そのお偉い人でしょ。
お偉い人、お偉いかどうか、お偉いかどうかわからないけど、
ちゃんと取ってお偉い人でしょ、上の人でしょ、
上かどうかわからないけど、
昔はね、その新幹線の運転手になるって言うと、なんか運転手になるとやっぱすごいね、あの他のよりもな、
まあ箔がつく感じがしたけどね。まあ、今はやっぱ人数が増えちゃったから、まあもう全国にあまねく新幹線が行くような時代ですからね、もう、
ね、
いやまあね、だからね、まあいろんなやつがいる、
質の悪いのもいる。若い人もで、若い人なんですか、この人。
若いですね、若いです。これ29歳、今だから、そんな
大年寄りはいないん
だ。いや、いないわけじゃないだろうけど、ね、あんまり大ベテランはいないじゃないですか、やっぱ。あの新陳代謝がやっぱりあると思いますよ。で、あのまあ最近女性の運転手もいるじゃないですか、うん、
でこう駅のね、駅にその駅の仕事みたいな形で、あの年取ってくると変わるんですよ。
うん、義務的なもの
に、で、まあ、何かの時に、万が一の時にちょっとこう乗ったりとかもするわけですよ。
ちなみに、あの記事によりますと、これ JR 東海の、まあ、運転士ですけれど、東京発新大阪行きのこだま16両編成、乗客がこの時320人乗っていた、うんうん、掛川浜松間を運転中、これはお昼の1時55分、うん、まあ、2時近く、うん、約10秒間だったというふうに言うと、うんうん、足を上げて運転をした。だからちょっときつかったのですかね、こう10秒間だけ足をこうあーってやったんでしょう、うん、だから気持ちは分かります、うん、そういうストレッチをしたくなる、うんうん、まあ、でそれをそのまあ写真、うまい具合っていうか、まあ本当、うん、
この写真撮ったのは誰ですか。
うん、まあ鉄道好きの、
うん、ああよく、
まあだから今もうほら鉄道はさ、あっちこっちでカメラ狙われてから、
じゃあうまい具合に撮れたわけですね、新幹線の速いスピード。
これひょっとしたらビデオだったかもしれない、なんか画面ちょっと分かんない、なんか、それでそれをなんか、あのモニターを写真撮ったような気がする。モニターのやつを撮ってツイッターに上げてるような気がする、ね、まあ、まあね、まずかったですね。まあ、
しょうがないですね、
まあほら今ね、あの車掌が携帯をいじっていたとか、運転士が携帯をいじっていたとか、ね、なんかあのなんかあのガム食いながらとか、なんとかもう全部見られちゃうから、ちょっとかわいそうっちゃかわいそうですよね。ある程度のことは僕は許してもいい。例えばほら缶コーヒー飲むとかガム食うとかっていうのは別にね、その眠気覚ましっていう部分もあるからいいんじゃないかとは思うんですけど、そのガムくちゃくちゃやりながら、その、あの車内をそのね、検察で回るとかっていう、それと違うので、あのある程度はいいんじゃないかと思うんですけど、まあまあ大変ですわね、まあまあ、あの本当お気をつけいただきたいというふうに思いますけどね。あのこの間あれ朝のやつは何ですか、あの羽鳥がやってるのは何、スーパーモーニング、
モーニングバード、
モーニングバードか、 あれを見てたら鉄オタネタをやってましたね、うん、で、どっかの駅で、うん、その鉄、撮り鉄がそのホームでうじゃーっと集まって、うん、その黄色い線の外で撮ってるわけですよ、うん、で脚立とか三脚とか使っちゃいけないっていうのに持ってきて、うん、でそれに向かって駅員さんがその罵声を飛ばしてると、うん、もうそれはもう要するに駅員が切れたわけですよ、最初普通に言ってたのに、うん、で切れたところの映像がまあツイッターかなんかでばらまかれて問題になってますと、でこれについてどう思いますかと、うん、でまあ駅員が怒るのも当然という方もいれば、うん、そこまで声を荒げなくてもいいんじゃないかというふうにおっしゃる方もいて、さあどうでしょうかっていう話をまあしてたわけですよ。で思うんですけど、なんか最近のあのその取り鉄やら何やるのっていうのは、うん、ちょっと目に余りませんか、うん、ちょっと、うん、僕は別に写真撮るのは構わないと思うし、好きにね、それ、うん、あの結構なことでいいと思うんですけど、なんかちょっとあの最近のってなんかあのあまりに常軌を逸したやつが出てきてるというか、うん、そのなんか邪魔、あの撮影の邪魔になるから、うん、そこら辺にあるさ、なんだかあの木を切ったりとか、うん、草を勝手にむしったりとか、うん、あとそのなんかいろいろあるでしょ、うん、でああいうのってなんかこう人が嫌がることとか、こうやっちゃいけないと分かっていることであってもこうやってしまうという、うん、なんかねそういうのはどうなんですかね、うん、まあ撮り鉄だからってわけじゃなくて、他の分野でもそういうやついますけど、うん、なんかそのカメラがまあ 割とこう手に入りやすくなって、うん、そのいろいろその撮影技術が、うん、あのまあ、誰にでもこうね、うん、あのあまねく広がってきたというのも一つあるんでしょうけど、うん、どうなんですかね、うん、僕はあの鉄道は好きですけど、うん、あの撮り鉄じゃないですから、まあ、あのいたら撮ってもいいかなぐらいのつもりなんですよ、うん、わざわざあの何が走るから撮りに行こうとかっていうにはあんまり思わないですし、その点レールトーク担当者としては何かこう
撮りたいものがあれば撮りますけどね。あ、だからこ九州行ったらないわけですよ。あの横浜行った時はやっぱその京急撮りたいから、うん、あの中学生の時とかはやっぱ撮ってましたよ、一眼レフで。
あ、
うん、だけどその撮る対象がなくなるともうなんかこうあれでもう全然行かないんですけど。
JR 九州の815系ではダメですか。
815は、まあ、どうでもいいかなって感じ。
817系はどう
ですか。どうでもいいかなって感じで、そのね、こう僕が中学生やってた時もやっぱこう通常考えてダメなことはしなかったですね。だから要はその無理して取ろうということはしなかったですね、やっぱね、うんうん、あの無理して取ろうとしたらやっぱね事故にもつながるし、
あれそのまあいい写真を撮りたいのは分かるんですけど、うん、あれどうするんですかね、あれは撮って、
ね、
あれなんかほら例えばコンクールに出すとか、うん、なんか写真展をやるとか、うん、なんかそのホームページでなんか発表するとか、うん、なんか なのか、それともただもう自己満足で、うん、閲に浸って終わりなのか、うん、なんなんですかね、
なんなんでしょうね。
僕あのコンクールに出すその鉄道の写真とか撮ってるやつで、うん、その常々思うんですけど、上手な例えばピントがピシャリ取れてるとか、うん、なんとかっていうのは、まあ、あるんです、うん、それはね、それはもう今機械がいいから、うんうん、で取れてんだけど、で中途半端なコンクールあるじゃないですか、うん、地方のやつとか、うん、まあ、大したことのない審査員がやってるやつ、うんうん、それを見るとあの機械的にうまいなとか構図的にあのそこそこだなっていうのを選んでるなっていう、うんうん、でそれ以上がないんですよ、うんうん、でなぜかなって思うと、あの私も一応、まあ、カメラマンの端くれですから、うんうん、まあ、申し上げますけど、あの視点としての、その、あの人間を撮るとか、うん、その人の生き様とか息遣いとかが機械を通して、そう、機械っていうのは鉄道のことですけど、うんうん、伝わってこない写真なんですよ、うんうん、ところがやっぱりあのプロのあのまあ、名前出すとあれだけど何人もいらっしゃいますけど、そのプロの鉄道カメラマンの凄腕の人たちの写真ってどの写真見ても、うん、その写真に人なんか一つも写ってなくても人の息遣いが感じられるんですよ、うんうん、ですからその例えば新幹線がガーッとこうカーブのとこからこう迫ってくるようなこうよくある構図の写真があるじゃないですか。で単なる撮り鉄が撮ってる、うん、あのそこそこうまい写真っていうやつと、やっぱプロの人が、うん、のもうこの一瞬を切り取るためにっていうんで、その連写なんかしないで、場合によってはその未だに銀円でですよ、そのあの人によってはですよ、そのもう要するにあの粒子の細かいやつを撮るためにあのリンホフテヒニカかなんか持ってきてですよ、シートフィルムのやつを手持ちで撮ってですよ、それで望遠乗せてですよ、通常じゃ考えられないセッティングで、しかも脚立に乗って遠くから構えてピシャリ撮った写真なんかあるんですけど、あの息遣いが聞こえてくるっていうか、なんかあのだからまず俺思うんですけど、あの撮り鉄の皆さんは人を撮ったがいいと思うんですよね、人間を、あの人間を撮る練習をしてからあの機械を撮んなさいっていう、に言いたいんですけどね。
そうですね、その最近の鉄道写真のブームっていうのは、あのカメラメーカーがやってる気がするんですよね。その なぜならば、あのコンテストの裏にカメラ会社がついてるんです
よ。まあ大体いますよ、公演とかね。
大体その入賞するやつって、必ずデータとしてなんかシャッタースピードがどうのこうのなんとかかんとか、カメラはこれとかっていうそのデータばかりがついてくるんですね。それを見てると、もうこれは明らかにそういうのでこういうの撮れますよ、買いませんかみたいな、そのもうあれになってて、まあまあ、その
プロモーションの一環になって
る。だからあの結局そういうところで選ばれるやつってただなんか綺麗に撮れてますっていう感じのばかりなので、
でやっぱりほら、うん、相変わらずね、みんな望遠でしか撮んないでしょ、うんうん、でその寄った写真とか、その要するに深度の浅い、うん、 こうぼけ具合がこういい感じになってる写真が多くて、うん、でじゃあワイドなんかで撮ったらだって近づかなきゃ撮れねえじゃんっていうふうに言うんですけど、うん、違うんですよ、うん、あえて風景を全部生かしちゃって、そこにその映してるやつまで映し込んでですよ、うん、その来てる撮りに来てる撮り鉄まで映しちゃって、全部でそれで風景を撮るっていうんで僕はできると思うんですよね、うん、だからまあだからそこら辺が視点がやっぱり撮り鉄と僕は違うな、まあうん、
だからその入りが違うんでしょうね。
うん、俺多分なんか頼まれ、例えば仕事で軒田撮ってきてくれって言われて、うん、でじゃあどんな写真ですかって聞いて、その例えば発注者に、うん、鉄道のアップですかと、うん、アップだったらしゃあないから望遠持ってきますよ、うんうん、でいやすみません何でも風景でいいから、うん、例えば時刻表の表紙になるようなやつ、うんうん、って言われたら私多分運を言わせず広角の、まあ、24ミリとか18ミリとか持ってって、うん、でかなり引いたところで、うん、その目の前に菜の花とか入ってくる感じでピシャッと撮って、うん、こんなになりましたけどって言われて、うん、ちっちゃい鉄道がって言われて、うん、でもまあそういう脳にすると思うんですよね、うん、まあまあでもそういうのをね選ばないんですよコンクールはね、うんうん、まあだから所詮コンクールなんてそんなもんでしたね、うん、私は出しませんけどもね、うん、まあ
ね、その
出してみようかな出してみようかな、うん、コンクールにねえ素人のふりして、うん、名前変えてちょっとね、そんなことなん
か形式写真だったらまだわかんないですけど、うんうんね、車両のこう資料的にこう撮るやつだったらまだねその車両だけ撮るとかっていうのはわかるんですけど、
まあ、鉄道ファンで使う写真とかだったらそれでいいんですよ、うんうんうん、もっとねなんか写真として生きた写真にしてほしい、うん、でも思うんですけどあんなほらホームのところにみんなうじゃーって立ってですよ、うん、で同じような機材でうじゃーって撮ったら同じような写真しか撮れないじゃないですか、うんうん、俺絶対あそこにいたくないもん。
そうなんですよ。本当に今いたくないんですよ。だからなんかその昔はその中学生かなの時は流し撮りっていうか、はい、そのものすごい高速で走ってくるその、はい、ホームの端っこで入ってくるの、はい、正面ピント合わせて周り流すっていうのをこうやったんですけど、はい、そういうのはそのこう勘でやるわけですよある程度ね、はいはいはい、でそういうことはしないでもうなんかこうただそのなんかこうおおとかわかんないですけど、はい、その綺麗に撮るだけっていう感じのねなんかこう面白みっていうかその自分でなんかこういうの試したいとかっていうそういうのが鉄道を撮ってる人今のなんか僕撮り鉄とかって言い方は好きじゃないんですけど、はい、なんかね違うなと思うんですよね。
まあ今ほらねそのフォーカスもオートですごいスピードがいいし、うん、それで連射ももうクシャクシャクシャクシャクシャするんでしょ、うんうんうんああもういいなと思いますよ、うん、俺らの頃なんてフィルムですからワインダーつけて、ね、もうまだみんなが手でこうやってレバーでノブでやってた時代に、うん、いち早く私ワインダーつけて、うん、モータードライブつけてましたけど、うん、それでも、まあ、私ペンタックスでしたけど、うん、だいたいあれですよクシュンクシュンクシュンが、うん、いいところで、うん、でだからそれでやってたらいいタイミングで撮れないんですよ、うんだから結局もう手でやってましたけど、うん、だからもう例えばその迫り来る鉄道を撮ろうとした時に、うん、まあ当然流し撮りになりますけど、うん、その時にもう頭の中で描いていたこの地点だなっていうところに来たところで、うん、カシャッと撮るっていう、うん、もう一発勝負だったんですけど、うん、まあいい時代ですよ本当にね、
うん、でも僕鉄道写真というかその小学生の低学年ぐらいから撮っててそれで結構なんていうんですかねカメラに慣れたりとか構図っていうものはどういうものかっていうのが、ええ、あれで僕は結構なんか
なんせ僕も初めて親から買ってもらったコダックのワンテンのポケットカメラで最初に撮ったのは水前寺駅ですからね、いまだにその写真ありますけどね水前寺駅であそこに佇む、DE10 かなんか、うんうん、そのディーゼル機関車と斉藤君の写真を、うんありますけどねまだその頃引き込み線がいっぱいありましたね、うん、横の下油田公園までこう、うん、今マンションが建ってて見えませんけど、うん、その頃はもうそのまま公園まで見えてて、うん、頃下油田公園は汽車公園と言われてたんですけど、まあね、
それでなんかあれでしたね修学旅行で中学校の修学旅行でいっぱい写真撮ったんですよ景色の写真とか、はい、で修学旅行帰ってきたらみんな写真をこう分け合うじゃないですか、はい、あれでだいぶ儲けさせていただきました、ね、
我々はそういうあの小銭稼ぎをね、写真で小銭を稼いで現在に至っているというね、ことでございます。あ、もう一つあります。岡山県岡山市41歳塾講師ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
韓国の最大手海運会社が経営破綻してえらいことになっているようですね。北朝鮮もまたまた核実験やらかしたり、朝鮮半島これから大丈夫なんでしょうかということをいただきました。韓国の海運、まあ最大手、これ世界的に見ても最大手の一つですけども、阪神海運、韓国の艦に進むと書きますけど、阪神海運の経営破綻で、総額140億ドル、日本円に直しまして約1兆4200億円相当もの、積み荷が海上海の上に足止めになっております。この荷主はその荷物貨物の回収を急ぎ顧客に届ける事態に陥っていると、大変なことになっているということでございます。要はこの、船が、この阪神海運の船が、会社がもう要するにダメだから、こんなものがその港に入ってこられても、その例えば荷物を下ろすにしたって、その、うん、まあ、あの人件費その他かかるわけで、それあの払ってもらえるかどうかは、うん、分かんないじゃないですか、うん、なもんだから、そんなようなはっきりしない船には入ってもらっちゃ困るっていうんで、もうあの港の中に入るなということで、港の外で、まあ、そのまま停泊して、いる状態で、そこに積んだ荷物はそのまんまということで、韓国から出ていく、例えばその電化製品、ね、あのおなじみのスマートフォン、ギャラクシーなど、うん、韓国のサムソンの、うん、サムソン電子の荷物その他部品も含めて、これが身動き取れなくなったりしてて、まあ、もちろん日本にも微妙に影響は出てるみたいですけど、さまざまな、経済的な影響が広がっているということで、これにこの韓国の政府もなんか対応が及び腰であるということで、さあどうするんだというところですね。なんかちょっとね、朝鮮半島は怪しくなってきましたよ。あんまり日本のテレビとかでは伝えておりませんが、韓国は今特殊部隊を新しく作りまして、はい、でそれはあのどんなことをするかというと、北の、あの太っちょのお兄さんを、うん、の、首をちょん切る作戦を実行するための部隊と言われております。まあやるんでしょうか。で北のお兄さんは一生懸命爆弾を、うん、作り、ドカンドカンとやっていると、うん、なんか楽しそうですよね。ミサイルが打ち上がるたんびに嬉しそうにしてるの、やっぱ嬉しいんでしょうね、うん、あれね、彼にとって花火みたいなもんじゃないですか。
ね、自分のミサイルですからね。
ねえ、マイミサイルですからね。そうそうそう、いいっすよね、うん。俺も一回ぐらい自分でミサイルを撃ってみたいですけどね、うん、どうなるかっていうね、どこに打ち込んでやろうかっていうのありますけど、うん、まあねえ、
だからなんですか、マイミサイル持っちゃったら、うん、要するに刀と同じで、うん、試し切りみたいにしたくなっちゃうんじゃないかなと思って、その今ほらただ単に試し撃ちしてますけど、うん、打ち込んでみたくなっちゃうんじゃないかな。
筋切りみたいな。
そうそうそう。
筋打ち。
夜中に
夜中にミサイルを撃ち込むというねえ、撃たれた方がたまったもんじゃない。まあでもね、でも韓国のあのミサイルもですよ、うん、あの基本設計古すぎますからね、うん、あのこの間あの一度に3発ぶち上げた映像があるでしょ、うんうんうん、まるでなんかあのマグマ大使のオープニングみたいなんですけど、タタンタタタタタタタンタタンタタタタタンって感じ、タタンタタンタンタタタタタタツンタツンタツンタツンって、あのもうなんかこう顔が出てきそうだなと思ったんですよね。カシーンって感じ。あれもだってもうほとんど V2 号ですもん、ドイツの昔の。あのだってあれなんだっけ、ノドンミサイルって、うんうん、あのイランの、うん、イランだイラクか、うん、イラクのスカッドミサイルじゃないですか、うん、原型が、うん、でスカッドミサイルの原型は V2 ですから、うんうん、ドイツの、うん、だから元々の設計って70年前ですよ、うん、でそれが未だにあれ、うん、だからあの形であるっていう古典的なミサイルの形でしょ、うん、なんか手塚治虫が描きそうなミサイルのスタイルしてるじゃないですか、うん、であれがね、まあさあこれからどうなるのかと、うん、で昨日ね、これあの収録してるのは10日土曜日ですけども、昨日9日、うん、あの北朝鮮で核実験があって、うん、マグニチュード 5.3、うん、の規模の、うん、地震も観測されたと、うん、そのおそらく原爆、うん、 核弾頭と言ってますけどね、うん、で私がやっぱり最初に思ったのは実験を行った場所からそう遠くないところにある、ペクトさんです、うん、この番組でもちょいちょいお話をしておりますが、ペクトさん、うん、ペクトさんの近所で、まあ、割と近所っていうところで、うん、その核実験やったんですよ、うん、で日本の気象庁が発表したその、地震の波形っていう見取ったエネルギーではマグニチュード 5.3、うん、で、深さは限りなくゼロと、うんですね、地表に近いところでやってるというところで、うんうん、そのエネルギーがどういうふうに地中に伝わるかは全く私も分かりませんが、うんうん、ペクトさんに何かしら微妙な影響を与えてるということは間違いないだろうなと私は思っておりまして、で今そのペクトさん白桃さんとかありますけどね、中国名は張白さんか、が噴火しかけてると、うん、もういつ来てもおかしくないと言われてるんですけど、それになんか微妙な、だから下手すると僕はその前から言ってますが、うん、北朝鮮は戦争でじゃなくてペクトさんの噴火で滅ぶんじゃないかというふうに思ってるんですけど、でなんかそんな日が近づいてんじゃないかなんてことをちょっと思ったり、でひょっとすると韓国の側がその特殊部隊を使って、逆に先制攻撃をかけるんじゃないかと、でその長期戦になっちゃうとその、なんだ、中朝、軍事同盟がありますから、当然北朝鮮にどっかの国が攻め込めば、中国は戦わなきゃいけないんですよ、うん、というのは日米安保みたいなもん、うんうん、中朝安保があるわけです、うん、で韓国が攻め込まれた場合には、うん、当然、米韓軍事同盟がありますからアメリカが動かなきゃいけない、で今度アメリカが動いた時はアメリカにも飛んでくるわけですから、その時は日米安保がありますから日本も動かないね、集団的自衛権ってことですから、ということでもうこの辺り騒乱状態になることは目に見えてるわけで、でそうしないためには短期決戦しかないんですよ、その特殊部隊グーンってやって、で太ったお兄ちゃんを、うん、ともかく簡単に首をはねて、うん、終わらせるという、うん、まあ、まさにこう隠密同心みたいな、うん、ことが必要で、ですから太ったお兄ちゃんとその側近が、うん、ね、次はどこにミサイルを撃とうかとふふふとかって言うと、うん、そんなのは許さないぜとかっていう、うん、何やつっていうとこうなんかでこう障子をバンって開けると自動障子で開くんですけどジェーンとかって音がして
ドドドドドン、
そうそうそう、三途の川の渡し船とかそういう隠密同心、あれだ、どっちだっけ、三途の川の渡し船は松方弘樹、あれと何で、左文字、左文字右京、ベベン、同じく伊坂十三ベベンっていう、そういう自己紹介はしないと思いますけど、だからそういう作戦でやらないとダメでしょ、うんうん、もうでないとあれ、例えば仮に特殊部隊を韓国から送り込んで失敗しました、うん、失敗するとそれは当然報復攻撃に出てくるでしょうから、そうすると数時間後には間違いなくソウルは火の海になるんですよ、でそれから今度は大慌てで、韓国の全ての航空基地、あと米空軍も含めて一斉に動き出すでしょうから、でそうなると今度は中国からも一斉に動き出して、さあ大変だになる、でどこで折り合いつけるのかなっていう、ね、やるんですかね、でもなんかやりそうな気がしてきたな、まあ、ちょっとこれは目離せないと思いますけどもね、というところでございまして、まあなんせこれからどうなるか分かりませんから、まとめようがないのでどうしても関口博士的な切り口でしかまとめられないんですけど、まあ心配ですね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は2018年の大河ドラマに関係するトークを展開していこうと思っております。一旦 CM です。清廉な空気と清らかな水が生み出した酒の芸術品、店正宗。お米を一粒も使っていないバイオの酒、店正宗。
この辛口がいいんだよね。 本格逆純米酒偽正宗、全国の有名薬局薬品店ホームセンターなどでお買い求めください。